大竹紳士交友録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はなかなかちょっと重いですね、人工妊娠中絶をめぐるさまざまな問題のお話です。ちょっとまたいろいろな話があるんですが、一つは、中絶をする時の同意の問題、もう一つは費用の問題、そしてそもそも中絶の手術に問題があるということ。日本は、ね、中絶問題大国です、残念ながら。まずはですね、女性が人工妊娠中絶をするときにはですね、母体保護法で配偶者の同意が必要となってます。日本では戦前から堕胎罪という法律があって、残念ながら今でも残ってしまってるんですね。違法な中絶が堕胎です。ですから日本では今ほとんど堕胎というものはなくて、基本的には中絶なんですが、まあ、戦後1948年に優生保護法という法律ができて、でその時に基本的に妊娠中絶は罪には問われなくなったんですけど、ただこの優生保護法自体は障害者の方の優生思想で、またその中絶とかね、不妊手術をさせられたりという問題があったので、96年に母体保護法という法律に変わっています。でこの法律では、女性本人だけではなくて配偶者の同意が必要なんですね。で未婚であってもこの父にあたる男性の、同意が必要というのは、まあ、訴訟リスクとかトラブルが怖いということで、医療機関としては男性の同意を求めるわけですね、はい、なのでそのためにですね、女性がこう中絶を望んでもこう配偶者の同意を得られないということがある、そうすると、望まぬ出産に追い込まれてしまう、実際にですね、例えばですね、性暴力で妊娠した未婚の女性がですね、複数の医療機関に男性側の同意を得てください、はい、でも性暴力なので、男性の同意なんて得られないんですね、ですけれども、まあ、断られるケースがあったりしてですね、犯罪被害者支援、弁護士フォーラムが日本医師会に改善を申し入れました。また全国女性シェルターネットもですね、今年この母体保護法の配偶者の同意要件を撤廃するようにですね、国に提出したんですね、はい、で日本医師会と日本産婦人科医会は、まあ、この問題をまあ議論した、はい、その結果厚労省もですね、さすがに DV とかですね、婚姻関係が破綻している場合は、同意を得ることが難しいだろうということで、それはまあ必要ないようにしようと、はい、ただこれ非常に難しいのはですね、今の段階では、お医者さんがその話を聞いて、判断するようにというような指針なんですね。ところがもともとですね、産婦人科ってめちゃくちゃ訴訟リスクの多い現場なんです、やっぱり命に関わる現場なので、ミスが起こったりした時に非常に、ですから今は若い人がなかなか産婦人科になりたがらないぐらい大変な現場なんですね、そういう中で例えば DV 夫がですね、自分の合意なしに妊娠中絶がされたってことが分かったら、その医者側に訴訟リスクとかトラブルのリスクがあることが十分に起こりうるわけですね。お医者さんがこのうちは DV だから自分の判断で OK にしようということはなかなか難しいので、今はそのもしもこういうような指針を厚労省とか医師会が出すのであれば、政府がですね、やはり支援機関だったり、まあ、厚労省に窓口を作って、こういうケースなんですが厚労省でも OK ですかということを言ってくれれば、はい、厚労省 OK ということで配偶者、DV をする配偶者の同意なしに妊娠中絶をすることができるようになりますから、一歩前進はしたんですけど、配偶者の同意が必要ないということ。ただそれを医師側に完全に押し付けてしまうのは、母体保護法という法律は日本の法律ですから、政府が責任を持たなければいけないというのが1点目の問題点です。で2点目ですね、これも先月の国会で立憲民主党の内越さくら議員がですね、このやっぱり人工妊娠中絶の費用、フランスとかイギリスとかオランダ、スウェーデン、これね、なんと無料です、はい、で日本はですね、初期というのはですね、妊娠12週目のことを初期と言うんですが、これが大体10万から20万円、なんとなく10万円ぐらいっていうイメージ持ってらっしゃる方多いと思いますし、まあ、私が子供の時から中学校の時からカンパ袋って回ってきてね、お友達が妊娠しちゃったからって言って、もうこう中学生なんて100円ぐらいしか入れられないんですけれども、まあ、こういうようなことがあって、で中期の場合はですね、もっと高くて、中期は13週から22週未満、40万から60万もする。これは実際入院もして、手術する大変な手術なんですけれども、で結局カンパを、募ったりとかですね、お金がないということで、まあ、今でもたまにありますよね、トイレで子供を産んじゃってそのまま見捨ててしまうみたいな、あれやっぱお金がない、あるいは親に言えない、学校に言えないというようなことなんです、でWHO ではこう女性であったりとか、あるいはその女性と向き合わなければ医療者を保護するためにも、中絶というものを公共サービスにするべきである、つまり無料にしたりとか、あるいはお金を貸し付けてあげるとかしてですね、 もう少し、特に若い人とかを守るべきではないかということを提言、したんですね、内越議員が、でそれに対して厚労省と文科省側が答弁に立ったんですけれども、驚いたのはまず厚労省がですね、妊娠中絶の費用は日本ではもちろん保険診療では今はないわけですよね、病気ではないから、
はい、
で自由診療なので国として費用は把握していないっていうんですよ、で結構 年間15万件以上もあるような手術でありながら、ね、費用も分かってないし、関係の学会や団体もそれに対して調査をしていないって回答があった。つまり全く日本の中絶は件数以外のことが分かっていないんですね、厚労省が把握していない、さらにびっくりしたのは文科省にじゃあ聞いてみた、そしたら文科省もですね、中学生や高校生の 性経験の状況とかその避妊の状況について文科省は調査をしていない、民間が調査をしているのは知ってるけど、つまり日本はですね、厚労省も文科省も若い人のセックスだったり、あるいはその女性の中絶に対して国として全く手をつけていないっていう状況が明らかになった。私ちょっとこれは本当にびっくりしてしまったですね。でこれが2点目です。で3点目ですね、つまりそもそも何が起こってるかっていうと、国連のデータによると日本ではですね、避妊をする人の普及率がね 45% しかいなくて、これはね先進国とか新興国ではだいたい 55% から 60%、 日本ってやっぱり今でも、嫌がる人いますよね、どうしてもゴムは嫌だとか漢字がなくなるからとかっていうようなことになってしまうの でしかもですね、避妊をしない上に避妊方法がほぼコンドームがメインなんですね。でコンドームって異性同士じゃなくて同性同士も含めてその性感染症の予防としてはすごく重要なんですけど、はい、今世界的にはあまり避妊具とは思われてないんですね。なぜかというと避妊の失敗率が非常に高いということと、女性が主体的に取り組めないわけですね。つまり日本の女の人はもう何十年もゴムをしてくださいってことをお願いし続けてセックスしてきているわけですね。で俺は嫌だっていうことと戦ってきているわけですね。で日本以外の国にはじゃあゴム以外にどういうような選択肢があるかっていうと、もう様々なですね、実は避妊法があって、子宮内避妊システムといって器具を入れるとですね、妊娠しないっていうものもある、あるいはですね、インプラント、避妊インプラントっていうものがあるんですね、体に埋め込むんです、ホルモンの状況を変えていくんですね、体に埋め込んで、あるいはですね、避妊シールとか、避妊注射とか女性用コンドームとか、日本では男性どころか女性もほとんど知らないようなものが世界ではですね、様々あって、日本ではいずれも入手しにくいか認可すらされてない。私も海外とかに行くと必ずその国の女性の避妊具を聞くんですけど、すごく簡単に手に入るんですね。で女性用のコンドームだったりとかシールとか必ず簡単に手に入るけど、日本だとそもそも知られてないですし、さらにこのコーナーでもこう何度か取り上げてますけど、その緊急避妊薬ね、要するに性暴力にあったり避妊に失敗した時に72時間以外にそれを口から飲めば、妊娠しなくて済むというこの薬も高い、手にも入りにくいということで、なかなかこう本当に日本はですね、厳しい状況なんですね。で実はもっと知られていないことがこの3つ目なんですけれども、ちょっと本当に聞いていてちょっと皆さんも辛くなるような話になってしまうんですけれども、こう初期の妊娠中絶の手術12週未満はですね、日本だと子宮内をかき出す、掻爬手術という手術がメインなんですね。あるいは、最近では電動真空吸引法というものも使われているんですけれども、WHO ではですね、この日本ではほとんどの女性がやる、で妊娠中絶ではなくて流産した人もこれで子どもを、外に出すわけですけれど もうとても時代遅れのやり方なんです。問題が多くて、で実際先進国とか新興国でこの掻爬法という方法を取っている国はほぼありません、ほぼないんですね。でじゃあ何が行われているかというと、 WHO ではまずその日本だと電動真空吸引法というのが行われているんですけど、掻爬手術以外にもっと安全なですね、手動真空吸引法というものがあって、これはとても女性にとっても安全であるということを言われている手術方法なんです。日本でもう手動真空吸引法をやっている病院はちょっとあるんですけど、非常に少ないんですね。でもっとですね、日本で知られていないのは経口妊娠中絶薬、 さっきの緊急避妊薬と同じで口から飲んでですね、うん、中絶をすることができるというお薬があって、これほとんど日本人は女性も含めて知らないんですけれども、うん、皆さんも多分初めて聞いたと思うんですけどね、2000年頃から世界でも普及してまして、なんと65カ国以上でも認可されています。でこれが認可されていない国ってのはどういう国かっていうと、まあ、女性とかセックスに厳しいイスラム教の国とか、カトリックのかなり厳しい国であるとか、女性の権利がかなり制限されている国はこれが承認されてないんですね。日本は残念ながら先進国でありながら、この、経口妊娠中絶薬が、認可されていないわけです。そうなの。でこれね、国によってはそもそもお医者さんじゃなくても看護師さんとか助産師さんとか、うん、女性とか医療にアクセスできる方であれば、うん、あげることができるっていうぐらい、かなりもちろんねトラブルが起こしてますよ。そういう場合はもちろん産婦人科に連れて行きますけれども、うん、でもじゃあどういうことかっていうと、さっき言った2番目の妊娠中絶のね、初期の妊娠中絶でも10万から20万かかるというものについては、うんうん、この中絶薬が認められていないっていう背景もあるんです。でもっと不幸なことに、これ世界中で買えるもんですから、うん、皆さんが外国に行った時に買ってきちゃったりとか、うんうん、あるいは違法なネットの上で買ってしまうわけですね。でこれさすがに医療のプロのもっと飲まないともちろん危険なことになりますから、でもやっぱり安くてネットで買えてしまうということで、これで失敗してしまったり悪用してしまう人もできてしまうわけですね。ということは、まあ、きちんとですねこういうような、中絶薬とかにアクセスをできるようにした方がいいというふうに言われていて、でぜひこういうことについてですね、知っていただきたいんですけど、塩味さんというですね産婦人科医の方がこの問題とても詳しくいらっしゃるんですけど、彼女がやっている政府アボーションジャパン、アボーションっていうのは中絶とか流産っていう意味なんですけど、政府アボーションジャパンというサイトがあって、でここを見るとですね、中絶や流産の、日本の問題の状況であるとか世界の状況であるとか、今日本でできることで何がいいかっていうことを、分かるようになってますし、まあ、日本ってそもそも、まあ、もちろん他の国だってそんなにこう語れることではないですけど、中絶経験を女性が語るということはほぼないわけですね。だから自分がどういう手術方法で中絶したかということを女性も知らないですし、自分がすごく心が傷つくことですからね、わーいって思ってやる人なんか誰もいないわけです。でこれは若い女の人が自由にセックスしたとかではなくて、結婚している夫婦が避妊が緩くて子供ができてしまって、でも3人目とか4人目で経済的に厳しいっていう場合でも、やっぱり妊娠中絶を選ばざるを得ないわけで、で皆さんねやっぱりねこういう話をすると、安易にセックスするからだとか、安易に妊娠するだとか、安易に中絶するからだって思うと思うんですけど、日本はねやっぱり何度も言ってるけど、性教育が異常に遅れてるわけです、はい、皆さん本当に避妊法とかをきちんと学ばないわけだから、うん、だから男性、今日多分話した今日のお話ってみんな聞いてらっしゃる方も、うん、男性どころか女性でもこの3つを知ってるって方、本当産婦人科医とかこの問題に興味のあるごく少数の方なんですよね、うん、そうすると結果的に女性が傷つく結果になっているし、その塩味さんという方のインタビューを読んでいたら、うん、こう海外のこう産婦人科学会に行ったら、日本は先進国で中絶も合法なのに、そんな懲罰みたいな走破法で罰金のように高い金額でどうしてやるんだ、うん、なんで安全な薬を認めないんだって言われてしまうくらいなんですって、
うんうん、はい、なんですか、はい、大丈夫ですか、
はい、まあ、いろいろ起きてますけど、うん、ちょっと僕気になったらやっぱこう、うん、先進国といういつまで日本は言えるんだろうかとか、
本当に、本当に女性に関しては先進国であったことはないと思います。女性とか少数者の権利に関しては残念ながら、
そうですよね、日本はすでに先進国とは思えないね、
はい、
よそからも思われてないだろうけど、はい、村子さんとか
アメリカなんかでもやっぱりなんか中絶は、
はい、それはそうです、非常に政治的 な、うん、問題になってますね、うん、つまり、うん、これキリスト教とかイスラム教とかってはすごく重要な問題になってくるので、うん、ただ日本の場合宗教的なバックボーンがあるわけではないわけですよ ね、 別に仏教とか神道で、中絶をするなっていうことはないので、単純にやっぱり女性に対する権利であるということに対して、で女の人のが楽にこう否認できたり 中絶できたりするということに対して許せないっていう気持ちがね、やっぱりどこかにあるんじゃないのかなというふうに思うんですよ ね、
やっぱりあれだね、コンドーム以外にいろんな方法があるってことをね、うん、もうちょっと周知させて、はい、女性の人はいろんな方法で自分の体を守るってこともね、
そう
大事だね、まあ、男性ももちろんいけないんだけどね、
うん、日本って女性がコンドームを買うだけでも驚かれちゃうじゃないですか、うん、私も本当に自分で買うことよくあったんですけど、うん、ものすごい勢いで隠されるから、うん、いやいやこのまま裸で帰りますみたいなね、うん、それでみたいな、本当にそういうことあったので、うん、コンドームでその騒ぎですから、うん、女性がね自分の中でシールで否認するとか、うん、なんていう女だっていうふうに思われてしまうわけで、うんうん、男性がセックスしたいなら、うん、そこは一緒に話し合おうよっていう、うん、本当にそういう話なんだけど、うん、全くそれがねこう、うん、そういうことを望まないんですよね、
は
い、
もう一つつぶやきを、はい、地区知人さんですね、うん、書き出すとか吸い込むとか、まあ、どっちにしても辛そうで気が重くなる、うん、それで本当に女性が保護されるのか、
はい、いや本当にそうなんですね。で、まあ、本当にね初期の頃はそれでも済むんですけど、後期に来たってはもう疑似的に出産もさせられるんですね、うん、ですからなるべく早くにした方がいいし、そうであればやっぱり緊急避妊薬であるとか、とにかくですね中絶などということはない方がいいに決まっているわけで、ただ全く私たちはそれに対する知識がないですから、はいね、きちんと学んでいかなきゃいけない、
まずは知識、そうなんです、それからちゃんといろんな方法があるということを、
はい、学んでください
。で教えてほしいよね。
はい、はい、大竹紳士交友録、今日の担当は深澤真紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。At Giant Eagle, you may have spotted the stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.